皆さんこんばんは。今日も始まりましたゴスペル風の響き、光と
恵子のの
ほんラジオ。今日も約20分間よろしくお願いいたします。それでは早速1曲目聴いてください。
はい、作詞作曲ダビデ前田さんでピース、どうぞ。
聴いていただいた曲はピースでした。私ですね、10月何日でしたっけ、
台湾から帰ってきての1週目なので、
はい、金曜日ですね、はい、山梨の方にですね行ってまいりました。で、富士山のふもとなんですけれども、何をしに行ったかと申しますと、某有名ロックグループ、ロックバンドのですね、コンサートに行ってきたんですね。今回一斉の思考人がですね、そのバンドの方の申し出で、ブースですね、パネルを展示しないかというお誘いがありまして、私今回パネルの制作でお手伝いしたりとか、実際に個人のスタッフとして、今回行かせていただきました。
前の日から仕込みの段階から、
そうですね、行かせていただいて、はい、大体2万人入る規模のコンサートなんですけれども、真ん中にすごい大きな木があって、それがすごい象徴的な舞台設定なんですけれども、その事前の情報でそのでっかい木はあるというのは知ってたんですけれども、どんな風にやってんのかなと思ったら空気が入れてたんですよ。意味わかります？
ビニール
で舞台の後ろの方から木の根元の裏側からですね、でっかい機械でバーッと空気を入れててですね、膨らませて、はい、であとはその、森の葉の葉っぱのところにもですね LED がすごく仕込んであったりとか、あとは雷がこうピカピカってこう稲妻が走ったりとか、木のところに、意味わかりません。だから電球がそのラインに仕込んであって、稲妻がこう走ってるように見えるんですよ、普通に木のところを。
演出の
一部。はいはいはい。で、すごくですね、私そのグループはちょっとインターネットかなんかで知ってはいたんですけれども、なんかうちの子供の小学校の一番下の子のダンスの歌が、
運動会で、
はい、だったりとかっていうのでちょっとはしてたんですけれども、ほとんど予備知識がないままにいたんですけれども、ちょっとファンになっちゃうぐらい、すごいいいライブでした。
すごいですね。
そうなんです
ね、何も知らなくて飛び込んで
行って、
なるという。
で、仮掛け最終日残念ながら台風で中止になったんですけども、
3日間の予定が、
はい、火曜日のパーソナリティのピーターさん、
はい、
ギフツのサムエルさんとヨハネ君と4人でパネル回収しに行ったんですけれども、4人で合唱してちょっと気持ち悪いんですけど、おじさん4人というかヨハネ君おじさんにしたら可愛いんですけど、男4人で合唱してちょっと気持ち悪いですねとか言いながらぐらい曲が入ってくるっていうか、すごく貴重な体験を、全然お客さんが入ってない状況で進んでいくこのゲネプロと、あと本番もですね、好きなところに行っていいんですね。そのオールエリアパスっていうのを首から下げてるので、どこ行っても怒られないんですね。で、 マジキナさん、まあ、みんなバラバラ好きなところから座って見てたんですけど、マジキナさんどこに行ったのかなと思うと、一番最前列の席があるじゃないですか、
うんうん、
柵があるんですよね。当然その柵とあのステージの一番先があるじゃないですか、まあ、もちろん高さがあって違うんですけど、そこの間にいたらしくて
ありますね、空間がこう入れないエリア、はいはいはいはい、誰もいないエリ エリア、
あそこにいたらしいです
それでも止められる、
全然もう逆に座ってみちゃいけない場所とかもあったんですね、うん、なんかバランとしてるなと思ったら、誰そこ座っちゃいけない席で、でも僕たちのオールエリアパスがあるんで、そこで座ってゆっくり、ちょっと離れたところだったんですけど、全体が見渡せるような場所で、他の人がやっぱり座ってたら、係の人がここちょっと座れないんで立ってくださいみたいなこと言われるところで座れたりとかして、本当になかなかできない体験で、すごく勉強になりましたね。
実際こう2万人ってどんな感じなんですか。
いや
ー、だから
なんか意識は変わりましたね、確実に。まあ、心ゴスペでプロデュースとかさせていただいて、まあ、その目的もあって今回行ったんですけども、やっぱり意識自体が
やっぱりもうすごい圧倒される人数が多いなっていう、
そうですね、やっぱりあとそれを飲み込んでいく演出っていうかっていうのはすごく感じましたね、うん、その世界に引き込む、ディズニーランドバンドみたいなことを言われ方するんですけど、そこのグループ、ファンタジーがやりたいんだと、僕らは現実を歌う必要なんかないというような言い方をされてるようなグループで、本当になんかディズニーランドみたいなライブで楽しめて、入り口入る時に腕時計もらうんですけど、それ返さなくちゃいけないんですけどね、それが曲に合わせて光るんですよ。
そうですよね、
しかもコンピューター制御だと思うんですけど、最初からプログラムしてた曲と音に合わせて光るんですよね。どうやってるかちょっとよくわかんないですけど、なのですごく綺麗 で私が一番今回の印象に残ったのが、最後コンサート、あ、それはちょっと待って、次
の何もない孤独の中、
次の曲は
探してた
答えがどうぞ、
ここにあるあなたのこと知らずに歩んできた、トンネルの中をくぐると眩しい綺麗な光が指してる方に導かれて、新しい
先ほどのコンサートの話の続きですけど、一番印象に残ったのはですね、まあ一番というか2つあるんですけど、まあ大体前座合わせて、前座って言っても世界的にすごく有名なグループで、世界的なヒットを飛ばしてる、だから前座っていう前座じゃないんですよね、だからね、前の前座もすごい世界的に有名な方々ですから、
世界的なんです
か。そうなんですよ、だからそのまだ売れる前からそのグループの人たちはその前座の人たちの曲を聴いてたっていう人なんだそうなんですね。でまあ5時、4時じゃない、20分ぐらいから始まった、確かそれ5時かそれぐらい始まったんですけど、大体7時半ぐらいに終わるんですね。野外なんで音を出せる時間っていうのは決まってて、割と早めに終わったんですけど、やっぱり2時間近くないと一緒にだれるじゃないですか。あ、ちょっと疲れたなって思った瞬間にいきなり演出が変わって、ウォーターボールって分かります？
ウォーターボール、
はい、
水のボール、水
の壁ですよ。
え
ボール、ボール、
ボールじゃなくて
ボール、
あ、水が流れてるような感じ。
そうなんですけど、壁、それを文字を出す、コンピューターでそれももちろん制御してると思うんですけど、文字の形で水が落ちてくるんですよ。サンキューとか、その立体的に。で今回そのハテナが落ちてきたんですけど、火が吹いたりとか、やっぱりこう飽きさせないっていうか、ちょうどだれてくる時間に合わせて演出切り替えていったりとか、なんかいろいろ工夫してるんだなっていうことをですね、すごく感じました。
アンコールとかもあったんですか。
アンコールもありました。でそれで さっきの話ですけど、そのコンサート私やってるじゃないですか、お手で今プロデュースって形ですけども、終わり方がすごく難しいんですよ。
確かにこう、
ね、どうやって終わっていくかってすごく大事じゃないですか。でどうやって
かね、
そうなんですよね、こうピシッとくればいいんですけど、最後どうやって終わっていくかなと思ったら、うん、そのヒット曲っていうのが何曲か持ってて、
う
ん、
そうですよね、
それがですね2曲続いてアンコールの今度の新曲、もうすぐ発売になるそうなんですけど、その新曲プラス、
それアンコールで持ってくるんですか。
そう、うん、で行ったんですよ。だから最後の4曲から5曲全然落ちないんですよ。
どんどん盛り上がっていって
最後、しかもその大体まあ曲だけで盛り上がれるわけなんですよね、そのヒットした曲だから。でもそこで手を抜かずに、演出の方も腕時計の光出方とか花火だったりとか、演出もどんどん一緒に上がっていくんですね、曲と一緒に。なのでもう終わった時はもう大満足みたいな、これはすごいなって。
と最後に最高潮っていうか、
そうですね、持ってくるっていう差が一瞬たりとも下がらない曲と演出で、やっぱりこうヒット曲があるとやっぱり全然違うなっていうのと、その演出ですか、最後まで上げ上げでいくっていうので、後ろ見たら小学校に入ってないような女の子も、
なんかちっちゃいお子さんかな、
乗って踊ってたので、うん、まあ、そういった意味で、まあ、そのグループはファンタジーでやりたいっていうことなんですけど、
楽しめるんでしょうね。
まあ、なので来年もしチャンスがあれば、まあ、そういう世界もあるんだぞと、うちの子供たちも連れて行ってあげていいかなっていうふうに思うぐらいにいいコンサートでしたね。
それ見応えは、
いや見応えありますね。でリハーサルの時に結構ど真ん中にいたんですよ、ゲネプロの時に、はいはい、そしたら花火がドンってなったんですね。で顔に衝撃が受けるぐらいの、思わずびっくりしちゃって、後ろに50センチぐらいポンと飛んじゃう大げさにびっくりしちゃったんですけど、
ゲネプロの時でも
全部最初が投手で、そのウォーターウォールも確かに普通にやってたし、よく見たら濡れてるんですよね。しかも今回オーケストラが入ってて、去年にはない演出でオーケストラの人たち、でもミイラのオーケストラっていう演出だったんですけど、
無表情で、
そう、無表情も何もミイラですから、顔に包帯巻いてるじゃないですか。
それで出てくるんですか。
それで出てくるんです、バイオリニストが全員それで、で弾かない曲もあるんですね、そのオーケストラの人たちが。でその人たちは見てたんですけど、もうひくりとも動かないんですよ、もうミイラになってるんですよね。なんかそういったところの細部にわたる演出っていうか、ね、帰りの車の中でとかみんなで話したんですけど、そのグループの人たちにやりたいことがあって、演出だったりとかこういうコンサートにしたいっていうのがこう細部にわたってにじみ出てるっていうか、
細かいところ
でそれをやりきるっていうような、なんかこうなんていうんでしょう、その世界観を、これを俺たちはやるんだって、それに対して妥協は一切しないぜっていう、そして妥協されていないその作品がこう提供されてるっていうのがこうひしひしと伝わってきて、あすがすがこう、まあ、5億かかってるらしいんですけど、その今日本でもこんなコンサートはないっていうようなコンサートらしいんですけど、まあ、そういうのを間近に見れてすごく貴重な体験でしたね。
本当ですね、
はい、でよかったですよ。
大体5億ってことなんですけど、どれぐらいのスタッフ。
いやそうですね、それもしかもすごいのは木があるって言ったじゃないですか、途中でヒノキの匂いが流れてくるんですよ。
匂いまで、
はい、もう五感フル活用ですよね。
それ本当ですか、自分が買
った。いやいや、みんな匂い、しかも1日目のゲネプレの時は真ん中にいたんで分かったと思うんですけど、2日目の本番の時は一番後ろの席の方にて匂ってきたんで、本当に会場全体にしかもそのエンドロールのところにそのスタッフの名前がいっぱい出てくるんですね。そしたらスメルエフェクト、匂いの効果、匂い効果っていうことで会社の名前が出てたんで、そのシャボン玉飛んで、そのシャボン玉の中に毛蟹が入ってたりとか、まあとにかくすごかったですね。しかも伊勢の志個人のブースの場所もすごくいい場所に作ってくれて、
ね、通りやすいというか、
そう、帰りコンサートが終わった後に帰り際が右側と左側に出口があるんですけど、その片側出口のちょうど手前にあるんで、帰りがきに寄っていけるように場所を用意してくれてて、 しかもちょうどお店の向きがいろいろちょっと内側に向いてて、観客席から石瀬の市っていう名前がよく見えるんですね。そういう位置まですごく考えてくださって、でそこのトータルのデザイナーの人がいるんですけど、その人がブースに来てくれたんですけど、クオリティが高くてびっくりしましたって言ってくださって、パネル展の中の、はい、直前の準備だったんですけど、いい体験をさせていただきました。ということで、これを生かしてですね、12月のコンサートに向けて準備していますので、はい、心ゴスペル行われますので、ぜひ来ていただきたいと思います。それでは次からお願いします。
はい、聞いていただく曲は主を喜ぼう。どうぞ。
前回のですね、のほんラジオは私が台湾に行っていた関係で、サトピーさん、教えてゴスペルのサトピーさんにですねご出演いただいたんですけれども、
はい、ありがとうございます。聞きました。
はい、そのサトピーさんですね、一昨日の土曜日に、
はい、
ご結婚されまして、
はい、
この風の響きですね、このラジオでもよく作詞作曲の曲が流れてるんですけども、旧姓淵野祥子さん、よく曲の紹介しますけれども、はい、この淵野祥子さんですね、旧姓淵野祥子さんとご結婚されまして、おめでとうございます。
おめでとうございます。
こんな私ですけれども、結婚式の司会させていただきました、披露宴の方ですね。
大丈夫でした？
はい、ちょっとですね、ちょこちょこ怪しいところあったんですけど、台本用意してくださって、それと台本見ながら、結婚式場の仕切る人のことキャプテンって言うんですね。キャプテンと相談しつつ式の進行し、披露宴進行を進めていきまして、
限られた時間の中
で、そうなんですよ、やっぱね、借りてる場所なんで、ケツがもう決まっちゃってるんですよね。でもその中で、ただ向こうの方もいろいろ調整していただいて、当初のスケジュール全て時間内に収めることできまして、本当に素晴らしい時間となりました。
たくさんその中でゴスペルも歌われ、
そうですね、ギフツが歌ったりとか、翔子さん自身も一曲歌ったかな、ね、そうですね、お二人の VTR なんかも流れて、慣れ初めとか、慣れ初めはですね、お二人で喋ってなかなかの漫才みたいな掛け合いで、はい、面白かったんですけど、はい、そんな二人の掛け合いで慣れ初めお話しされてたんですけれども、はい、ぜひですね、今後ともお幸せにいただきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いろんなコンサートなんかでですね、一緒にやってる部分あるので、これからもまたきっとご結婚されて、佐藤さん自身、佐藤美さんパワーアップすると思いますので、中でまたやっていきたいと思います、はい、でいろいろですね、佐藤さんとの思い出も、5年間の中でいろいろあるんですけれども、さっきコンサートの話で私喋りすぎましたの で、ね、もうちょっとね、時間がもうありませんので、大変申し訳ないんですけども、はい、次の曲に行かせていただきます、
は
い、
最後の曲です。礼拝捧げて、どうぞお聴きください。
イエス様、あなたの御前には静けさがあり、すべてを主に捧げます、すべて委ねます、あなただけ、あなた
かがだったでしょうか。ヒカルとケイコののほんラジオ、明日のパーソナリティはピーターさんとシオンさんの夫婦でドタバタラジオになります。それではですね、約ではありません、2週間後の月曜日またお会いしたいと思います。さよなら。
さよなら。